武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。本題に入る前に以前の放送でいくつか指摘を頂戴しましたので、
はい、
まずですね、6月4日放送の冒頭に鉄矢さんが、カニカマを最初に作ったのはヨーロッパのとある小さな国とコメントされたんですけれども、違いますよというメールをいただきました。
失礼しました。
この方、その世界で初めてカニカマを開発した会社に勤めている方なんですね。
は
あ。カニカマを開発した会社は能登の七尾市にあります本社がある株式会社スギヨ。有名ですよね、スギヨってね。1972年に世界で初めてカニカマを開発したということで、このスギヨがカニカマを最初に開発されています。
大変失礼いたしました。
そしてもう一件、5月9日の放送です。鉄矢さんが日本語の空港を取り上げまして、中国語で機上、机の場と書きますとおっしゃいました。これは搭乗手続きに必要な机という意味があるんじゃないかとおっしゃったんですけれども、岡山県にお住まいの佐田雅美さん、その他四国放送のリスナーさんから違いますよという、日本語の机は中国で言うと飛行機の機ということで、別にその搭乗手続きに必要な机という意味ではありませんといただきました。
機械の場所と書くっていう、それを中国語の漢字で書くと机の場所と書くわけ
という、飛行機の機が机という字になるということなんです、
いやー間違えました。お詫びしたいというふうに思っております。さて、まな板の上でございますが、富士山が載っております。
はい。
世界の観光地として有名でありますけども、ちょっと迷いながら3枚に下ろしたんですけども、いくつかの体験がありますんで、まずはそこから入りましょうかね。
はい。
私は静岡のテレビ局に知り合いがおりまして、一回そのテレビ局に招かれて静岡の街で遊んだことがあるんです。で、地元のお料理を食べに行くと同時に久能山の東照宮に行かないかっていうお誘いを受けたんですよ。
はい。
もちろんこれ、あの家康のお墓ですね。
はい。
せっかくですから久能山東照宮へ登りましょうということで、車ロープウェイで乗り継いで久能山という小高い山の山頂いっぱいに久能山東照宮があって、家康が祀ってある、なかなか壮大なものでございまして、でこれはもちろん日光東照宮と対を成しているという。で、久能山東照宮の神主さんから言われたんですが、この東照宮の正面向いてる、ここからまっすぐ行きますと日光東照宮がありますっていう。家康の霊を弔うためには直線で2つお宮を建てたんですよっていう、でも衛星から撮影するわけでもないのにさ、こっち側からこうまっすぐで東照宮、日光東照宮がありますなんて信じられないじゃないですか。江戸時代、戦国時代ですよね。そんな時代にそんな科学的な測量ができるわけないって思ってたんですが、この本読みましたらそうやないぞと、富山学さんという神社にむちゃくちゃ詳しい方で、川出処方新書から出ております、古事記はなぜ富士山を記述しなかったのか、その説明に入る前に、この富山学さんという方が江戸の町の都市設計について語っておられる、そのことをやるような専門家が昔いたんだって。陰陽師、陰陽師ってのはこういうことやる人なんだって。
陰陽師ってなんかこう祈祷じゃないんですか、
だけじゃなくてね、あれ、星を観察しながら東西南北をきちんと計算したり、それから春分の日、秋分の日とかっていうのは農業に関わることなんで、そういう天然現象の調査をやるのが陰陽師で、官僚だったんだ。
当時は必要な職業ですよね。
で、これ有名な話ですけども、徳川家康についてて陰陽師の知恵を授けたのが天台宗の天海僧正。彼は家康に仕えまして徳川政権を陰陽師、法術で支えたという。で、家康の静岡の方の墓所から富士を挟んで一直線に結ぶと日光東照宮になる。
真ん中に富士山がいるんですね。
確かそんな風に書いてあったと思うんです。久能山、富士、日光東照宮は全部風水による都市計画なんです。江戸の町っていうのはちょっと乱暴な言い方ですが、富士山に向かって背中を日光東照宮が守ってるんだって。で、天台宗の天海僧正が作った都市計画なんですが、 久能山、富士山、日光東照宮の直線上に世良田っていう村があって、ここで徳川家が誕生したんだって。誕生した土地、家康が死んだ土地、家康が守られている土地、そして真ん中に江戸の町があって、その直線上をまっすぐ伸ばしていくと、奇怪な話なんでありますけども、明智光秀のお城があるんですって。これがいわゆる天海僧正は明智光秀だったっていう。
あ、そういう解釈？
そういう裏解釈っていうか、あれだよ、信用はできないんだけど、全部因縁があるところが一直線上で結ばれているっていう、はい、江戸の町の作りもそういう陰陽なんだって。
そうなの。
俺さ、びっくりしたんだけどさ、目白があるよな、
はい、
目黒があるよな、
はい、
目白と目黒ってついなんだってね。他江戸の町に目垢と目木があるんだって。
今でもあるんですか？
目木はね、三軒茶屋にあるんだってさ。
え？
四方方向に不動明を置いたんだって、天界が。
そういう
真っ赤不思議な話から富士山の話が出てきますんで、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
風水、いわゆる法術、法学の方ね、こういう考え方が昔からあって、都市計画はこれにのっとって東西南北を決めるんだって。だから江戸の町を守るためには不動明王が置かれて、その不動明王の目の色が変わった、
はい、
それが目が黒いやつ、目が白いやつ、目が青いやつ、目が黄色いやつ、そして目赤だったかな。それと江戸城の周りぐるり外堀が、あ、内堀がこう水撒いてるだろう、
はい、
あれも渦巻き状の真ん中にお城を建てるんだって。
渦巻いてんですか？
うん、あの水路って渦を巻くように江戸の町は作ってあって、蚊取り線香みたいに、
はい、
なんでかったら渦の中心でエネルギーを吸い込むんだって。
それも風水なんだ。
これも風水で、地形を見るとどっかの何かからエネルギーが湧いてくるっていうポイントがあって、都市がそのエネルギーを吸い込むように町を作っていくっていう。
風水ってすごいなぁ。
で、日本人にとりまして、特に関東方面に関しまして、富士山ってのはパワースポットなんですって。あの山からエネルギーが吹き出してる、
はい、
それをどう我が町に呼び込むかが都市の繁栄を決定づけるんですって。日本の考え方でしょうけどね。久能山から真西へ約100キロ、そこの戦場に家康の生まれた岡崎城がある。で、そこの真西に京都亀山城があり、これが一直線に結ばれるという。で、この亀山城に明智光秀がいたことから、天海こそ実は生き残った明智光秀ではないかというちょっと怪しげな歴史説が出てきたりなんかするわけでありますけど、
はい、
でもこの他にも天海の施した風水、実は江戸のあちこちに残されていて、風水のエネルギー源としての富士、そういえば縁起のいい夢は
一富士二鷹三なすび、
ね、
富士山ですね。
富士山ですよね、
はい、
で、富士山っていうのはエネルギーの元だったんで、家康がとことん愛したという、
うん、
で、やっぱり今でもそうですが、世界遺産になっております富士は。でもこれは山としてではない、自然じゃないんですよね、
はい、
富士山の自然が世界遺産になったんじゃなくて、信仰の対象です。
あ、そう、
富士山信仰を、あの山そのものを拝むっていうのはすごい文化としてもすごいんじゃねえのっていう。で、この富士山に関する信仰っていうのは縄文時代からあったのではないだろうかと、
はい、
富士は神の化身であって、自然崇拝、太陽、月、北極星、海、山、風、雪、そういうものに神が宿っているという考え方なんであります、
はい、
ここからちょっと話ややこしいんだけど、日本の神道の中にはですね、神様の条件がある。それは神ナビ、信仰の対象になる山のことです、
はい、
で、条件があって、左右対称の独立を、
はい、
それが神様となる山で、
はい、
神様がそこにいるんでありますけども、その住んでいる場所のことをひもろぎ、
はい、
で、神様が座る場所 大きな岩なんかに神様座る。この岩のことを岩倉。
岩倉。
うん。で、その石のところに火が一日カーッと強く当たったりなんかする。
はい。
日本中の都市は全部これでできてるんですって。
え、どういうことですか？
人間が住んでいる町は、カンナビ、山がすぐ近くにある。
うん、
その山こそは、信仰の対象になる山で、関東方面はもちろん富士山圧倒的でありますけども、その他に福岡には宝満山という山があるんですよ。
宝満山、
はい、宝が満ちているっていう。
おー、いい名前ですね。
うん。その宝満山に登る入り口の神社が、かまど神社。ここがあの、鬼滅の刃の炭治郎が生まれたとこじゃない
か。かまど炭治郎だから、
うんうん、そういう説もあるという、いわゆる神話が出てくるんですな。
はい。
奈良といえば、三輪山とか。
三輪山。
三輪山ってのありますよ。はい、京都。これはあんた、
比叡山？
比叡山です。あれは北東にありますんで、間が入ってくる方角に神社建てた。
はあ。あとあの、京都の駅って、うんうん、あの、真ん中くり抜いてるじゃないですか。
うんうん、
木が通るように。
そうそうそうそう。
あれもすごいですよね。
木というのは、竜と同じで、蛇の形をしてるんで、流れを作っとかないとダメですよって。
は
あ。で、竜は入ってくる。これがエネルギーなんですが、
うんうん、
これが溜まっちゃ災いをなすんです。
う
ん、だからどうするかというと、水飲ませて返すんですよ。
水を飲ませる？
うん。それが、京都の、あの、池。大沢の池とか池にあるんです。だから比叡山から入ってきた竜が町に降りてきて水を飲んで帰っていくっていう。
わあ、すごい。
東北には白山があります。鳥取には大山、
うん、
東北地方には岩木山、うん、お岩木山があったりする、
はい、
山っていうのはとにかく信仰の対象で神のいる場所なんですな。
はい。
で、ひもろぎというのは神のよりしろで、神がそれを伝って降りてくる。
うん、
ですから、御柱を立てたり。
そういう意味がある
んだ。うん。これが縄文から続く日本人の宗教観の中に染み込んでくるわけですよね。うん、
はい。
この話急ぎましょう。まだまだ本題ではございません。問題は富士山。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
香奈さんがだんだん風水に乗ってきましてですね。
風水面白いですね。
陰陽道でございます。あるいは中国では法術と言います。方角の方ね。法術と言ったりするわけであり。これは東西南北を4匹のその動物に例えて説明している。
はい。
青龍、青き龍と書きますが、これ水の流れと同じ動きをする。そして朱雀、これは燃える火、光を象徴する火の鳥の形をしている、
はい、
白虎、これは白き岩山。そして玄武、そそり立つ山、
うん、
でその玄武のそそり立つ山の上に北極星が輝くという、
ほう、
でこの4つの神の化身を東西南北に当てて都市計画をしたというのが陰陽道でございますが、これは今でも生きておりまして、お相撲ですね。
お相撲？
うん。赤ぶさしたとか。
はい。あとは？
青ぶさしたとか。
は
あ。今度あの房が下がってます。
は
あ。あれが陰陽道ですよ。
そうなんだ。
うん。
へえ。
真ん中中心に穴っぽこが開いてて、
はい。
埋まってるんでしょ？土俵の真ん中に。
そうなん。へえ、うん。
だから相撲の勝負をこう動かしてるのは実は陰陽道によるエネルギーの。
うわ。
交わりなん
で。そうなんだ。
これを昔の人は例えて運命を占ったのがお相撲なんでしょうね。
うん、
だってやっぱ昔はみんなあのお相撲のスポンサーは神社だったって言いますから、奉納相撲ですからね、
はい、
今でも横座になると神社行ってね、こうやって見るとその東西南北、これが都市計画を決定したという、
はい、
これね科学的に見てもそんなに大外れではないなというのがあって、
はい、
こっから富士山の話に持っていこうかなと思うんですが、富士山ってなんでこんなに尊いのか、霊山になったのか、
うん、
ものすごい長い歴史が あるんですな、はい、これは授業で語れば非常にこう分かりやすいんですが、日本のそのいわゆる伊豆半島の付け根あたりぐらいからまっすぐ新潟方面に抜ける道にフォッサマグナっていう断絶した中央構造体があります、はい、これ日本のど真ん中大地のズレがある、はい、1000キロにわたって、でこれ遠い昔なんです。1億年前のこと、アジア大陸の一部だった島が2つ日本の方角に流れ着いた。真ん中穴が開いてた、
はあ、
なんとこの真ん中すごいことに6000メートルの溝だった。
いやもう怖い、考えただけで怖い
富士山が2つ入るほどの深い溝があった。これがかなくっつくんだよ。
え？
くっついたのよ。だから電車で松本まで行けるようになったんだけど。
え、そんなくっつくなん、どうやってくっつくんだ？
両側から土砂が流れ込むのと下に流れてるマグマの関係で、その空いた溝のところに点々と活火山があって爆発し続けるの。
はい。
そしたらあんた6000メートル埋めちゃったんだってさ。
それが、それは、本当の話ですよね。
それは本当の話、ジオの話ですから。その埋められた溝には火山がずらりと並んで、この火山帯も噴火で、その溝を埋める土を吹き出し続けた。で、この日本の東西をつないだ、溝、フォッサマグナのつなぐ原動力になったのが、おそらく富士山の噴火ではなかろうかっていう。ものすごい勢いで噴火したんだって、
はい、
それぐらい大地を吐き出して日本をつないだ、それが富士山だっていう、
ええ、
この頭から火を吐いて土をばらまいて地面をゆっくり広げていくっていう、そういう山のことを縄文人は浅間って呼んだらしいのよ。
ほう、
浅山、これが火を吹く山っていう縄文時代の言葉。
あ、
だから火を吹く古代からの山のことは全部この名前で、鉛があって切れたりなんかしちゃうんだけど、九州には火の吹いて山自らが崩れちゃったっていう活火山、阿蘇山があった。
阿蘇ね。
阿蘇山。はい、
あ、阿蘇山。
うん、それから信州の方には阿佐山。そして富士山のことは、あの神社の呼び名知ってる？
何でしたっけ？
浅間富士山神社。
浅間がつくんだ。
うん、浅間がつくんです。あるいはそれを浅間神社。
浅間っていう。
うん、浅間富士山神社っていう。はい。うん、
そうか、縄文の言葉から来てる。
縄文の呼び名がね、浅間だから浅山でしょうね。うん、それが阿蘇になったり、だから富士山はだから一番でかい浅間なんですよ。形も綺麗だし、それで縄文の頃から信仰の対象だったんですよね、
はい、
ところがこっからなんだ問題は、
はい、
縄文時代からの信仰の対象であるこの富士山を古事記と日本書紀は一行も書いてないのよ。それをね、戸谷さんが不思議ではないかとおっしゃってんの、
うん、
やっと本題でございます。この続きまた明日のマネーの上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
さあ、本題の富士山に入りました。これは神としての富士山でございますんでね。その点、心に留めてお聞きくださいませ。神の山として有名な富士山本宮浅間大社。ご神体である富士山。宿る神は、この花咲く夜姫、
はい、
絶世の美女と言われまして、ニリギノミコトと結婚したというこの花咲く夜姫、九州の方のお姫様なんでありますが、この花咲く夜姫が神社の神様になっちゃったっていうのは9世紀前半のことで、それ以前を記録いたします古事記、日本書紀以前の富士山の名前は浅間狼、男性になってる、女性じゃないんですね、
はい、
縄文の頃からこれほど巨大な山容でありますから、古事記日本書紀に書かれて当然でありますが、天皇の系譜は古事記、天皇の出来事は日本書紀のテーマということで、 書いてあるんですが、全部富士山すっ飛ばしてある。何一つエピソード持ってない。そして77年の時が流れて続日本紀、西暦の797年に初めて富士山が話題に上がってるんです。
はい、
この70何年ってのは何だったんだろうかという、
はい、
これが戸谷さんの謎なんでありますが、遠い昔の77年、どうでもいいような気もするんですが、まあでもあれほどの山をなぜ描かなかったのか、ここに戸谷さんという著者がすごい疑問を持ったということですね。そしてもう一つ私たちが覚えておかなければならないのは、私たちが今思っている富士山と西暦700年代の富士山ちょっと違う、
はい、
これ山部の赤人っていう人が書いた富士を望む歌っていうのが万葉集にあるんでありますけども、そこに富士山が出てくる、
はい、
どんな富士山か。駿河なる富士の高根を天の原降り裂け見れば日の渡る、影も隠し月の光も見えず、白き雲も雪はばかり、富士の高根雪は降りける。
うん、
なんかわかんないか。
いや、今のイメージの富士山な感じがするんですけど。
いきますよ。700年代の富士山の姿を現代語に置き換えますよ。
はい。
富士山のてっぺん見てみろよ。太陽も月も見えやしないよ。雲がかかっており、雪が降り続けているんだ。
うん。
違わない？
雪はだっててっぺんは積もってますよね。
うん。でも、雪は降りけるだよ。雪が降ってんのが見えんだよ、下から。
ああ。
もう一個重要かな。
はい。
富士山の山頂は、太陽も月も見えないって言ってるよ。
見えない？
うん。なんだと思う？
今よりも、
うん、
高いってこと？
いや、
違う。
高さはそんな、千年ぐらいで、そんな変わらないでしょ
う。なんだろう。
噴火してんだよ。
あ、
噴煙を上げてるんだよ。
噴煙、ああ
。それで、
あ、それで見えないのか。
そう。雲がかかって。
あ、そういうことか。
しかも時々白いのがパラパラパラーっと落ちてくんだよ。
噴煙か。
うん。噴煙の粒が降りかかってくんだよ。中腹くらいまで。それをあえて雪が降りけるって。
そうか。雪じゃなくて噴煙か。
噴煙。だから、どう考えても、天平の時代なら天平の世は山頂から噴煙を富士山は上げてた。それで、まあ、この頃から富士という、ニックネームがつくんだ。それは裾野が美しいんで布を広げたみたいだっていうんで富士、布を引くという意味で富士、あるいは尽きることがないっていう、高いもんだから、そんなことで富士とかっていう漢字を当ててそう呼び始めた。浅間富士っていうような呼び方で、
はい、
でそれほど巨大な富士で噴煙を上げてるんだけど、なんで史書で、歴史書である古事記と日本書紀は富士山について書いてもよかったんじゃないのっていう、
うん、
これ戸谷さんが疑問持ったっていうのが面白いよな、
はい、
ズバリ言うと富士山を記録することを避けたわけだ。なんでそんなことしたんだっていう、
うん、
で藤原氏、
うん、
例の中臣の鎌足から藤原氏は起こるんでありますが、大化の改新で天皇家の中大兄皇子の腹心として活躍し、ライバルの蘇我氏を暗殺し、天皇家への影響力をどんどん高めていく。で、これ藤原氏っていうのはすごい面白くて、武力じゃないのよ。結婚で天皇家に巻き割りついていく、うん、娘が生まれたら天皇の嫁にして、その生まれた皇太子に対してはじいちゃんのポジションを取るっていう権力の握り方をする、
はい、
その藤原氏に立てつける豪族っていなかったのよ、
うん、
で鎌足のせがれが有名な藤原不比等、
はい、
これは知ってるよね。
歴史で習いました。
習ったね。
不比等、
なんか不比等なんてすごいよね。並べるやつが他にはいないぜっていう、
うん、
そういう名前ですから、まあ横着な名前つけておりますが、さあこのあたりから古事記、日本書紀を作るときに富士山を嫌ったのか、迫りましょう。富士山の謎でございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
あのさ、娘産んどいてん、 天皇家に嫁がせて生まれたこの孫のじいさんとして天皇家を乗っ取るっていう、うんうん、そんな面倒くさいことしないで天皇を殺しちゃって自分がなればいいじゃんな、藤原鎌足。
まあそう簡単には殺せないんじゃない。
なんで殺せなかったんだろうな、うん、なんかあったんだよ、うん、そりゃそうしか言いようがないけど、
はい、
天皇家にはその中国みたいに皇帝を打倒し殺して天下を取るっていうのがないんですよ、
うん、
これ天皇家に何かあったんですね。で藤原氏は皇太子の家の横に自分家を作ってたみたいね。つまり孫ん家の隣に自分家を作って孫連れて天皇のいるとこ行くもんだから天皇も頭下げちゃうよね、じいちゃんだから、
はい、
そういう回りくどいことをなぜやったかというと、結構早い時期でありますけども、この人は天皇家になれない血統ですよっていう辞書を持ってたんだって。でこれなんて言うかというと、血統証明書付きでありまして、これ天皇家が持ってたらしいんですが、新鮮カバネウジ録、あるいは聖史録でもいいのかな、とにかくこの聖このウジ、これは天皇家の血統ではありませんっていう、この人たちはどっからか来た人ですって書いてあるんだって。そういうの一冊持ってたもんだから、どうあがいても天皇にはなれないっていうことはこの新鮮カバネウジ録に記録してあるんで、
はい、
天皇にまつわりついても天皇そのものには藤原氏はなれなかったっていう、う
ん、はい、
で藤原氏ではどっから来たかって言ったら鹿島神宮なんだってな。この鹿島神宮がいわゆるふるさとの神社なんだって。
鹿島茨城、
そうです。
へー、
うん、でここからなんか鹿に乗って奈良まで飛んでったんだろ。
そうなんですか。
だから鹿飼ってんだよ。
あ、奈良、
うん、そういう神話を勝手に作った、言っちゃ悪いやがになったわけ。
はい、
でそれでなんで富士山消すのかっていう、しかも短いやな、77年間富士を消したっていうのは戸谷さんが問題にするほど私はあまり問題にならなかった、
うん、
それでかなさん、これあの戸谷さんすいません、これやめようかなと思ってこれあんまりいい三枚おろしにならねえなと思って、
はい、
俺はまあここまでは面白く読めたんだけど、77年間富士山を消したことが藤原氏にとってなんかそうとても重大なこととは思えなかったんだよ。
でも何の理由があったかは私はちょっと知りたいですけど。
あ、知りたいか、
はい、
あ、それなんだよ、はい、それでまあこの本どうしようかなと思ったら、突然その私のスタッフの酒井君がなんで消したんですかねっていういやお前興味あんの、でもたった77年です。いやでもなんかあったから消したんでしょうね。
そうですね、
よっぽど富士山が嫌いだったのか、富士山嫌う理由がその藤原の不人っていう人にあったんじゃないですかねとかって、
はい、
本には何と書いてありましたっていうか、いや捨てたんだっていうごめんなさい戸谷さんすいません、あの捨てたって悪い意味じゃなくて、あの別の本棚に移しちゃったっていうことで、
はい、
別の本読んでたんですよね、
はい、
だけど酒井が言うもんだから、
はい、
そんなに気になるかなと思って、
それここまで言われたら、ね、なんか気になるので言っていただかないと。
で、ね、皆さんね、本との本をと付き合うことの難しさ、
はい、
それでその酒井がしきりになんで書かないんですかね、古事記ともあろうもんがとかって古事記の意味もよくわからないやつがその時にふっと、あ、このテーマなんか引きつけるんだなと、こういう世代にも、
うんうん、
それでまたもう一回倉庫から取り出して読み始めたんですよ、
はい、
ところがね、本との出会いって面白いもんで、ちょうど読み出したところから面白くなったんですよ
よかったですね、じゃあ、ね、
よかった、危なかったですねで、はい、ここからは誠に申し訳ございません、戸谷さんの学説を武田が分かりやすく説明します。で、武田が分かりやすく説明した分武田の意見が入っておりますんで、まるまる戸谷さんだとは思わないでくださいね。
分かりました。
あの戸谷さん大変な学者さんなんで、そこだけは、ではっきり言って戸谷さん書く順番が悪いそれで急に面白くなりだしたところに置いてあった物語が かぐや姫なのよ。
はい、
これかぐや姫まず置かなきゃ、
まあ、かぐや姫って来た方がこっちもとつきやすいですよね。
そうなんです。でかぐや姫ご存知ですよね、はい、日本最古の物語、源氏物語じゃありませんよ。このかぐや姫の中にはなんとかなさんテーマにしてる富士山が出てくるんです。
うーん、
かなさん知ってますか、竹から生まれたかぐや姫、
はい、
5人の貴公子に向かって無理難題を吹っかける、 その2人目の求婚者、倉持の巫女こそ藤原の不人だという。
へえ。
じゃあ藤原の不人、倉持の巫女が探しに行ったのは何かというところから、
何だったか、
さあこっから面白くなったんだ急に。この続き来週のまな板の上で。